ルートパブ神戸、公共性について考えるポッドキャスト番組。
それも昔からなんですか、レミさんは。そのこの右輪感、前職とかもパキパキ、なんていうんですかね、あの正解が決まっていて、で合理的にやらなきゃいけない、はい、なんか業界だったと思うんですよ。
そうですね。
そうですよね。うん、でまあ学校の教育とかも、うん、割とそのね受験勉強とかって、まあうん、適応能力、うん、情報処理能力問われるんで、うん、なんかそう右はいいぜっていう、そっちからしてないと思う。僕も。右はいいよねって言ってないじゃないですか。そう、保育園とかだったらね、うん、ありますけど、うん、ないなと思ってて、なんかそれどうなんだろうな、
そう、最初、ね、そう、なんかうちに秘めてらしたのか、
う
ん、
普通聞いちゃうっていうかね、
そう、独立されるきっかけとかもちょっとお伺いしたいですけど、ね、
ありがとうございます。なんか多分原体験でいくと、私虫がすごい好きなんですよ。
虫、
そうなんですよ。だからあれですね、思い返せば、うん、ま、なんか母曰くで、私記憶うっすらなんですけど、なんかずっとアリの行列見つめて口に入れてたりとか。
なんか
あの本の人となんかすごい似てる。
なんかダンゴムシコップいっぱいに取ってきて、母にあげてキャーって言われて捨てられたりとか、カマキリとバッタの捕食関係をずっと観察してるとか。中学受験したんですけど、受験勉強で忙しい時も、やっぱり夏休みの研究とか、割とやっぱ母が厳しかったんで、やらなきゃいけないと思った時に、ダンゴムシの研究を選んだんですよ。ダンゴムシってほぼ変化なしでしょ、うん、だからパートナーとしてすごい良かったんですよ、私の、
はいはいはい、
私のその忙しい受験勉強のパートナーとして、お前やってなって、
動かんから、
はい、ほぼ変化なし、うん、変化なしみたいな。
たまにほら丸くなったりするじゃないですか。
そうですね、たまにそういうのも書いたりはしてたんですけど、まあ言うても可愛いもんですよっていう。でなんかね、自称神戸市のムツゴロウっていうぐらい、結構家に動物が多いお家だったんですよ。
そうなんですか。
はい、まあ犬は大型犬2匹と猫と、まあ、母が結構保護猫をたくさん家に連れて帰ってきちゃったり、なんかたまたま高速道路で亀が走っててそれを捕まえて保護して帰ったりとか、はいはいはい、もうなんか本当あげればキリがないぐらいいっぱい。
いいお母さんっすね。
高速走っててカメが見つけられるって、
ね、でもだいぶお母さんの DNA 入ってますよね。
かもしれないです ね、まあ、父もめっちゃおもろいんですけど。
父もおもろい
ん、はい、まあ、そんな感じでやっぱり言語を共通にしない仲間がそばにいたっていうのは、
そもそもね、
うん、すごい大事な、多分
身体なんだ、
原体験としてはあったと思います。
面白いですね、
うん、でもすごい母は教育ママで、まあ、ちょっと私振動って言われてるが頭良かったんですけど、小学校の時は算数の問題解きながらよだれ出すぐらい、もう算数しだしたらもうなんかアドレナリンすぎてみたいな、ちょっとな感じで、でまあね、そういうキャリアを積んでいったんですけど、なんでまあある程度こう、
だからレールにね、
そうなんです、
乗ってね、はい、それはそれもできるし、
そうなんです、
ムツゴロウ感もあるし、
そうそうそうなんです、うんうん、なんかある程度やっぱこう自分も、なんか楽勝人生みたいな、
はいはい、あ、もうそんなに
やだ、
そうなんだ、
錯覚してる。
なんかしんどいことをしんどいと思わないみたいになタイプなんですよ。だから例えば受験勉強とかも、こうやってやったら自分なりに楽しめるんちゃうみたいな、例えばなんか階段に座った方が単語を覚えれるって1回でも成功体験したら、ずっと階段に座ってやるとか、
はいはいはい、
朝5時に起きた方が絶対いいって思ったら5時に起きるとかできる、自分の方程式を自分で作るみたいな、ので成功体験積んできたんで、まあもうこんな感じですよ、
はいはいはい、
天狗ですよ。
じゃあ結構なんかうまくいってきたんですね。
うまくいってきましたか、はいはいはい、周りから、母からはラッキーガールって言われて、
ラッキーガール、
守られてるあんたはみたいな、
あ、なんか神になんか守られて、
うん、
もう道を進んでると、
はいはいはいはい、すごい守られてるって言われて、まあそうなんやろなと思って、
そうなんやろなと思ってたんですね、
自分でも、
はい、まあ、うん、そう思ってました。でまあ会社にも 就職でき、うんまあ、ある程度有名な会社にも就職できて、うんうん、でもなんかなんとなくあもうすぐ辞めようって思ってたんですよ。
あそうなんだ、
うん、なんかもうここまで なんでそう思ったんかな。なんかやっぱ、まあ、そもそも集団生活しんどいなっていうのはずっとあったんですよ。
へ、
まあ、学生時代もラッキーガールと言いつつ
ラッキーガール
学生時代やっぱ人と一緒に比べられていけるっていうのがすごいしんどくて、
まあね、
うん、
しんどいです
ね。なんか私はこういう風に行きたいのになっていうのはあったんだと思うんですけど。
クラスでどんなキャラやったんですか。人気者的な。
そうそう、しんどやから逆に
こう、そう、一人でいること
を。しんどはもう小4ぐらいのことなんですいません、ちょっと調子乗ったんでも忘れてもらってそうですね、
リア充な感じもちょっと
する
そうですよね、うん、多分なんかレミはレミやからって言われるタイプ。
あ
なんかそのちょっと変わった子みたいな感じだったと思う。
でも浮いてる感じでした。
合わせれるんですけど、
あでも逆になんかものすごい気使ってらしたんじゃないかなってちょっと思ったりする、
うんね、うん、どうなんでしょう。ちょっともう学生時代のことを忘れちゃいましたけども、うん、まあまあそんなこんなで就職して、うん、で、まあ、すぐ辞めようと思ったんですけど、まあ会社名とか言ってもいいんですよね。
いいっすよ、全然。
あの浜辺さんが問題なければ。嫌だなければ。
全然あのリクルートなんで、うん、あの人生 あの重要な選択肢に、
うん、
セクシーや求人広告や、うん、マンハル買うや、車買うやっていう。で、なんであの自分が作ったものがたくさんの人に見てもらえるっていう経験もして、うん、まあ、クライアントもすごく大きい会社も多かったですし、
うん、
なんか、なんですけど、なんかずっと私の作ったもの一瞬で消えてくなっていう感覚はあって、
あ確かに、
まあ、情報としてまあその人がねそれで人生選んだりしたらもちろん血に行くとなるかもしれないんですけど、うん、なんかなっていうのもあって、あの子供と笑顔とアートのために辞めたいですって当時の上司に言ったら査定の紙破られて怒られたんですけど、
どういうことどういうことどういうこと、えどういうこと
ね、まあまあ
まあ、リクルートではないですよ。何急に言ってんねん。
まあ、愛情かけてんのに、なんなんみたいなのもあったんですかね。でもまあ、今では仲いい飲みに行く友達になれてる上司なんですけど、まあ、そんなのがあって辞めたところからですね。
それはもう、なんだろうな、僕の言葉で言うと、その、適応する大人の自分と、その子供とアートのやりたいって、右やりたいって子供の自分が、
うん、
だからムクムクムクって出てきて、
うん、
大人の自分ぶっちぎったみたいな感じなのかなとか。
大人だったらやめないか。
ね、普通は止めちゃうんだけど、いや、よくねみたいな、それ。そっちで行こう、そっちの方が面白くねみたいな。
うんうんうん、そうですね。
なんか対話して、なったんちゃうかなと思った
ん
です
けど、うん。だからね、あんまりね、すごい覚悟とかじゃなく、あんなに母のことも気にしてたのに、うん、母にも一切そう、もうまあ大人ですし、うん、相談せずに、あの、とりあえず辞めてみたみたいな感じだったんですよ。
ああ、なるほど
な。なんか私多分自分の、あの、ことにあんまりそこまで期待してない状態を作れたんですよ。
うんうんうん、
今まではやっぱりこう自分にすごい、まあ、期待してくれてるし、自分へのこうやっぱりプライドもあったんですけど、なんか辞めてみたの時は、私一回自分のなんかこう価値を話せるというか、うん、全部全然捨ててもいいや、みたいな。
うんうん、
なんかリリースする感じで、はは
一回無になるみたいな、
はい、やめてみた、うん、みたいな感じ、
かわいい、やめてみた
やめてみたみたいな感じ。だからお母さんにも、やめてみたよって言ったら、えでもまああんたはや、うん、まあ、
でもしょうがないな、受け入れてくださったん
ですね。もうはい、しゃあないなみたいな感じでした。
でも
いいお母さん、うん、もう何言っても
ね、
しょうがないわ
ってい
う。
教育ママ系の方はそんないい会社にはなって頑張って入ったのにみたいな言う方もいらっしゃると思うんですけど、
ね、そうですね、ありがたく放任してもらって。
でそこからどうしたんですか。
そこから毎日飲み歩いて、
一番最初にその時ってどこに住んでらっしゃ
る。その時大阪ですね。
大阪な、
はい、帰って東京から帰ってきてて、はいはいはい、大阪に住んでて、まあ、お金なくなるんで実家に帰ったんですけど、うん、毎日飲んで、私が一番最初にもらった仕事はあの飲み屋の隣の席に座ってた おじさんから、うん、なんか何できるんって言われて、うん、なんか企画立てたり、企画ってなんやみたいな、
そうそうです
よね、具体的に言えって言って、まあ、絵描いたりデザインもできますっても言ったんですよ、
うん、
一応まあデザインの勉強もしてたんで、
うん、
あじゃあチラシ作りやって言われて、
うん、
で作らせてもらったってい
う、へーいいですね飲み屋の隣で初受注
そうです、
いいですね、そんなもんですよね、
そうです、うん、そんな出会いでしたね。
でもリクルート辞められる時は、うん、あの私もう独立してこういうことやりますみたいな、まあだから全然きっちりは決めてらっしゃらなかった感じですか。
そうですね、なんかそのやっぱこう消費されることへのこう不安というか悔しさもあったんで、あ大学があの児童福祉勉強してたのもあって、
あそうなんですか、
なんかやっぱりこう何かこう次の世代にみたいな、それうまく言葉にはできてなかったんですけど、やっぱりこう動植物が好きとか本能的に生きてるものとして子供といる方が楽しいなとかはあったんですよ。なんでなんかそういう人たちが笑ってるような顔を作りたいなみたいなのはなんとなかったんですけど、まあ、多分今その時自分にできるのはやっぱりメディアを作る、ものづくりも好きで、なんかもうちょっとこう血肉となって残っていくようなメディアって何かなと思ったら、私にとってやっぱり教育なのかなと思って、
あなるほど、
でまあ教職を持っているわけでもなかったんで、なんかこうブランディングとかプロモーションとかお手伝いするにしても、何かしら企業の社長だったりの中になんかこう探求心だったりとか、
うん、
なんかこうグググッとくる学びの種みたいなのを感じることがあって、うん、あなんかこの中にもいっぱい教材あるなと思って、一応その社会に出る体としてはブランディングとかプロモーションをお手伝いするメディアなんですけど、
うん、
私の中ではもうずっと教科書、教材を作ってるっていう感覚で、
うんうんうんうん、
今お仕事をしてます。
なるほど、それはなんか次に残るなんか血、
うん、
みたいなものを作りたくて、
うんうん、
教材を作ってるみたいな、
うん、そうです、まあ、
世の中的に見たらブランディングとかかもしれないけど、うん、自分は教材を作ってる感覚で、う
ん、はい、勝手に
残してる、
勝手に
勝手にね、
はい、
あ
そういう感覚で、
だからその教材作ろうとか面白かったら自然になんか相談来る、
はい、
そのだから教材作りは多分活動だと思うんですよ、
うん、
でそのね右側とかも多分活動だし、
うん、
ワーク子供向けのねなんかワーク製本の先ほどやったりとか、
ね、作ったりとかされてね、
そういうのはで多分さっきのお金は多様っていうか、
うん、
そういうのなんかやってたらなんか自然になんかそれ面白がってくれる人がいて、予定不調和に、
うん、
アクシデント的に仕事がやってきて、ね、これ教材になるなみたいな、
そうですね、うん、割とクライアントワークでももうあの気が知れてくると、もう教材を作りますって言って、はい、でどういうことみたいな感じあるんですけど、まあ、大丈夫です大丈夫
です、任せてくださいみたいな、
タイミング早かったかな
そうそうそう、まあ、私の中ではずっと全部同じですね、はい、これは次の世代の人たちが、まあ、教材って私の中では自動的に受け取るものじゃなくて、
うん、
なんかこう余白があるから能動的に受け取れる情報がある、余白があるものを教材になるんじゃないかって思ってるんですよ、うん、なんか分かりやすいそのハウトゥーみたいな本って教材じゃないと思ってて、うん、何かこう自分でもうちょっと分からないけど知恵凝らしたら分かるかもとか、
うん、
なんかこうその時は分からなかったけど10年後に分かるかもみたいな、なのでまあ小説とかも教材なのかなっていう拡大解釈ですけど、うん、って思ってるんですけど、なんかそういうこう能動的に学び取れる余白があるものを教材って思っているので、
分からないが希望みたいな話ですね、
なんでまあプロモーションとかブランディングもすぐ解釈されちゃうとやっぱり消費されちゃう会社になっちゃうんで、なんかやっぱりちょっとこう分かりにくいけど能動的に知るっていうアクション取ってもらったら勝ちなのかなっていう、
そういう行為を引き出すことですね、
ためのメディアっていうところで、
それはなんか結構だから消費され続ける1週間で消える、
うん、
なんかそれの痛みなのか、
うん、
もうつまらなさなのか虚しさなのか、
うん、
をもうひたすらやった
なんか、ね、からこその
なんか部分、まあ、でもその技術を生かして表現
って
、
ね、分かりにくいっていうの
は、ね、何も無駄じゃなかったっていう感じですね、
うんうん、その中でちょっとなんか聞けてなかった、そのなんでクーマなのか、
クーマ
うん、それ、それさっきの教材とかと絡んでるんですかね。
あ、
残すとか。
そうですね。
クマが好きやみたいな。
そうそう、クマが好きっていうのは
そんな単純なやつだったの。
いや、でもね、ちゃんとあるんやと思う。
ちゃんとある。
ちゃんとあるんやと思います、
うん、ね、そこはね、意味がね。クーマ、ちなみに、うん、クマじゃないですよね。
そうそう、クーマですよ。
ユー、間に。
うん、ウーがね、入るんで。あの、もあれです、わかり、あの、クーマっていう、クー間柄っていうのをクーマって。
あ、
もともとは
そういうことなんだ。
そう、もともとは
クーはだから食べるの方、
はい、クー間柄を、まあ、ちょっとこういろんな意味をもうダブルミーニングならぬトリプルミーニングでいろいろ含んじゃってるんですけど、もともとはまあクマが好きで、うん、でクマがどうして好きかっていうと、うん、あのまあ私あの先住民とかそのあネイティブアメリカンとかの暮らしがまあ、はい、物語とか読むのすごい好きで、
マジさんですね。
なんでまあそういうプリミティブなものっていうのをまあすごくリスペクトしてますし、でまあそういうまあ日本だとアイヌと琉球が先住民ですけども、まあそういう人たちにとってクマってすごくまあ神のような存在であり、まあ
命を、アイヌの方たち特にそうですよね。
そうなんです。でも一方で命を脅かす恐怖の対象でもあって、なんかすごくこう表裏一体な神聖なものと命を脅かすっていう、で私も物事ってねやっぱりいろんな面を持ってるので、うん、そういう、 こう表裏一体なとことかすごい好きですし、はいはい、あと生態的に行くと、あのクマがいる山ってあの生態系が豊かって言われてたりするんですけど、うん、まあ、その一つの理由にクマってちょっと不器用らしくって、うん、あの例えば鮭とか取っても美味しいとこだけ食べてペッて捨てたりとか、
はい、
でちょっと消化もあんまり上手じゃないから、なんか栄養を含んだ状態で糞をしたりするらしいんですけど、うん、まあ、それによって食べて残したものは微生物の餌になり、うん、その栄養が残った糞もまた微生物の餌になりっていう、うん、なんか食い散らかし撒き散らかすけど結果生態系を豊かにしてるっていう、うん、
森を作ってる感じですね、
うん、なんかこう器用じゃないのに結果なんか人をこう幸せにしてる感じもなんかちょっと自分も投影しちゃうというか、めちゃくちゃこう器用なわけじゃないんですけど、なんかわーってきてなんかこう幸せになってくる
みたいな。散らかしてね。
そうそう、はちゃめちゃなんやけど、結果
僕もクマ感あります
よ。ね、他の方に幸せをこう分けるっていうか、
ね、結果的にね、
うん、そうなんです。で、まあ、あともう一つのそのクーマっていう意味は、その、もともとなんか食べたくなるほど愛着が湧く間柄を作りたいなみたいな、なんとなくこうあったんですよ。
あ、いいっすね。
なんかこう、今世の中って本当にいっぱいあるから、最終的に自分が体に取り入れたいって思うのって、もしかしたらもう3種類とか5種類でいいんかもとか思った時があって、それは道具もそうですし、うん、とかって思った時に自分の体に入れてもいいなって思えるものを選び取っていくようなお手伝い、メディアのお手伝いをするって、うん、教育の血肉になっていくってことにもつながりますし、うん、だから食べたくなるほど愛着が間柄を作るっていうのもなんか空間食べる間柄っていうのもつながんなみたいな、ちょっとこれ最後にくっつけたんですけど、
なんかラッパーみたいですね。
ね、はい、遊んでます。
遊んでるよね。
クマで遊びまくったらこうなったっていう社名です。
いやでもいい社名だと思います。本当なんかクマが好きなんですぐらいな、
うん、ロゴもクマ
っぽいですね。そうそうそう、はい、右側のロゴもクマで、
あ、そうなんだ、
はい、実は全部クマでやってます。
全部クマなんですね。クマ、はい、でやらせてもらってて、
クマでやらせてもらってて、クマ的な感じで。
クーマっていいですね。その、うん、食べたくなるとか、なんかそう、ね、うん、それってもうすごい好きとか、
うん、
愛着があるからなんか食べたくなるとかもあるじゃないですか。
うん、
だからそういいっすよね。
いい名前。
そうなんですよ。
その会社はもっと深く考えればよかった。
いやいやいやいやいや、めっちゃちゃんと、
まあ、名前だけじゃないですからね。
うんうん、
めちゃくちゃ考えてます。はい、大丈夫です。問題ない。問題ありません。
おしゃれだなと。
でもなんかそのだからなんて言うんですかね、
うん。
僕もそうなんですけど、
うん、
なんかでもその分かりづらさみたいなのと、う
ん、なんかね二人共通して、
そう、なんかその概念の外にいる感じで。
うん、